健康科学大学レディオクリニック、心と体、社会を支える健康科学大学の提供でお送りします。こんにちは。毎月第2金曜日、 FM 富士に会員される健康科学大学レディオクリニック。健康科学大学は鶴市と富士河口湖町2つのキャンパスでリハビリ、看護で医療を支え、心理から福祉でコミュニケーション、社会に役立つ人材を育てる大学です。この時間は忙しい毎日を送るリスナーの皆様の心と体のケアについて、健康科学大学から専門の先生をお招きし、ワンポイントアドバイスをいただきます。今泉さんも何か気になることがありましたらどんどん質問してください。
はい、わかりました。まだ続くんですね。
それでは今回の担当の先生ご紹介してまいります。高田剛先生です。高田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ねえ、高田先生でございますよ。
はい、ね、先生学部は、
学部はい、そうですね、あの人間コミュニケーション学科っていうところで心理学の、教員をやっております。
うん、おー、そうなんですね。
ねえ、高田先生ね、人の良さそうな、
はい、あと笑顔がとっても素敵です、ね、
ありがとうございます、
はい、元放送部なんですよ。
そうなんですよ、ね、はい、
だから放送のね勉強とかもしてたってことでね、うん、
あとラジオっ子でもあって、うん、
はい、あの、うん、俺のやってたラジオ聞いてくれたらしくて、
はい、聞いてました。
あ、やっててよかったですよ、オールナイト日本。本当にマジで
言っちゃっていいんですか。
ありがとうございます。大丈夫です、大丈夫
です、他局ですけど、
大丈夫です、大丈夫です。どうもありがとうございます、本当に、ね、ありがとうございます。
素敵なつながりが
嬉しいですよ、本当に、ね、聞いてくれた人がね、
はい、
先生になって登場するっていう、
いや素敵、ね、しかもゲストとしてね来てくださるっていうのは
感動です、本当にありがとうございます。
嬉しいです、うん、さあ、そして高田先生のですね専門分野は臨床心理学ということなんですけれども、あの高田先生、具体的にはこれはどんなことを行ってるんですか。
はい、ありがとうございます。言葉を使ってこう話をするとこうだんだんこう雰囲気とかこう仕草とかいろいろなことが分かってくるじゃないですか。まあ、そういうことでまず理解をして、その理解に基づいてなんかこう心を整えたりとか、もっと心を鍛えてたくましくしたりとか、まあ、そういう感じのことをこう相談者さんと一緒にやるという、そんな感じになりますね。はいはいはい、
あ、そうなんですね。でも確かにちょっと話すだけのその方の雰囲気とかって結構伝わったり、
はい、
そうだよね、だからやっぱり喋らない人が一番やりづらいですよね、カウンセリングするにしても。
喋らない人に対しては喋らないなりにずっとこっちも喋りながらこう反応をこうやってうまくこうやり取りを作っていくって感じですね。
あ、そういう作業が、
なるほどね、
大切だと。
固く閉じてる扉を少しずつこう開けていく感じですもんね。そうです、それだったらね、
まあ、そのうち何かが影響が出ますので、
うん、
根気強く
やられるということなんですね。なるほど、うん、そしてあの東日本大震災の時も、はい、先生、はい、いろいろと、
そうですね、はいはい、あの震災支援という形であの福島県とかあの、うん、宮城県の石巻とかあの、うん、そういうところに行かさせていただいて、こう絵本の読み聞かせっていうことを道具として使いながらあの心を少しでもこう整えたり健康にしていくみたいなことの活動をさせていただきました。
なるほど、
うんうんうん、こう心のねそのケアといいますか、うんうん、大事ですよね。
そうなんだよね、
そこがね、
やっぱね被災地はやっぱり相当ね、
うんうんうん、思いますよ ね、
ね、
はい、そして高田先生、あの現在 の、 その被災地の状況はあのいかがでしょうか。これだいぶ改善されたんですか。
そうですね、うん、あのやっぱり物理的な復興っていうのはだいぶこう一段落してきてるのかなっていうところは、うんうんうん、あの場所によはよるとは思いますけどあるのかなと思いつつ、はいはい、でもやっぱり心のこととなると、まあ、やっぱりちょっとこういうところに影響がこう垣間見えるかなみたいなこととかっていうのは、うん、まあ、そこそこあるかなっていうそういう感じの感触です。
なるほど、
うん、でもそちらであのこの絵本の、ね、読み聞かせに行かれて、いたということで、何かそこでこう気づいたことっていうのは先生あるんですよね。
はい、はいはい、そうですね、あの絵本の読み聞かせですので、やっぱりこうしっかり声を出してちゃんとこうやり取りをするって感覚がすごい大事なんですけど、うん、声を出すっていうことがすごいこう心にも体にもいい影響を与えるんだということをすごいあの実感したっていうのがあります。
声を出すことって大事ですか。
大事です、うん、声出さなく出してないとなんかおかしくなりそうになりません。
うーん、わかりますよ だから独り言っていいって言いますもんね。
ああそうですね、独り言もしないよりは絶対いいです。でもやっぱり人とやり取りするのがもっと大事。
あ
やっぱ壁に向かって喋ってるだけだとやっぱ限界がありますよね。
なるほど、
確かにコミュニケーションでそして声を出すということですね、
はい、
でもこう声を、ね、しっかり出すことが体とそして心にもいい影響を与えるということで、あの今井さんも日々、ね、あの声をしっかり出しまくってますもんね。
そうだからストレスっていう意味では、うん、普通の人より多分少ないかもしれないね。歌ったりしてるわけだから、
うんうんうん、
であとやっぱラジオで喋ってるでしょ、
はい、
どんなに嫌なことがあっても生放送来ますから、
うん、
っていうことは喋って、うん、それで発散してる部分もあるよね。人に聞いてもらってってことだから、
わかる、
つゆっきもすげえ喋りますから。
あ私はい、の、あの花粉が下がったところで今安さんより喋る、
うん、すごい喋るもんね。
そうなんですよ、
日々ねお互いそういうところでのコミュニケーションできてるもんね、
はい、できてます。役割分担が、
ね、そうなんですよ。
そうなんですよね、うん、でもあの高田先生、その健康科学大学ではあの具体的にどんなことをされてるかっていうのもちょっと我々に教えていただきたいなというふうに。
そうですね、
はいはい、思うのですが、
はい、ありがとうございます、はい、あのまあ、こういうふうにあの声を出すっていうワークショップをあの震災 の, その東北でもやってましたけど、うんうん、授業でも少し取り入れながらやってたりします、
はい、
でちょっと説明するのもあれなので実際ちょっと今簡単にできる形でちょっとやってみていただけるといいかなと思いましたので、は
い
はい、ぜひご協力いただけると嬉しいです。
ぜひお願いします。
じゃあまずですね、簡単なエクササイズ、はい、あのお聞きの方もあのちょっと運転してる方はお気をつけながらあの、うん、できる方はできる範囲でやっていただけると嬉しいなと思います。まずですね皆様あのあくびをしてみましょう。あの、うん、今ここだとちょっとあの、ね、口開いてるとこ見られてあれなんで隠しながらで構いませんので、うん、ちょっとあくびを終
わりで、
でこうあくびをするとこう普段口を開いてるとか、うん、さらにこう開くっていう感じですよね、
はい、
こう喉が下がるって感じなんですけれども、うん、その感覚分かりますでしょうかね、
うんうん、
でその感じを生かして今度はあの今度あのあの音ですね、あいうえおのあの音、
あの音、
はい、あの音をこうやってあーって別に大声は出さなくていいんですけれども、はい、普通の声の大きさであーっていう声を出して長く出していただいて息を続かなくなるとこまで息を全部吐き切るってことをやってみてほしい、
はい、
あ、
はい、
わかりました、
はい、
やりますか、
じゃあ、はい、せーので、
はい、ちょっと負けたくないな、
うん、じゃあいきます、
はい、
せーの、
あ
ああんた途中で息継ぎしてますから。
うん、あ、そうそう。
うん、してるしてる。うん、
そう、息は吸わないようにやる。
あと音量もそんな出さないでいいからさ。
大丈夫だ
から
さ。
大丈夫。
いやでもやっぱり普段からやってるので肺活量があるってことだと思います。
ね、先生優しい。
そうそうそう。
で、あの大事なポイントはこのやった後に、
はい、
あの息をしっかり吸うと、うん、ちょっとこう体の熱の感じ、あったかい冷たいみたいなのがちょっと変わると思うんですね。その感じをちょっと感じてみてほしいんです。例えばちょっと僕の場合だと今肩がちょっと暖かくなってきたとかちょっとそういう感じがこう少しあるのかなと思うんですけどいかがですか、うん、
でも体がたあの ポカポカと言いますか、
声を出すと単純に全体的に暖かくなりますよね、
はい、
うんうん、
それでこの温まり方も個人差がいろいろあるんですけれども、うん、こういうの一個一個体の感覚を感じるっていうこと自体がとても大事 で、うん、ですしやっぱストレスがかかるとこれが分かんなくなるんです。
あ、なるほど、
うん、
で結局自分の状態が分かんなくなってなんかやりすぎちゃったりとかいろんなことが起こるんですけれども、なのでこうやって体の熱を感じて、それを体の熱を感じること自体が大事、
うん、
でこれをやってるとあのしっかり息を吸って吐くてこう呼吸ができますので、うん、そうすると体がだんだん整ってきやすくなるよっていう、うん、そういう仕組みになっております、うん、
まあ、だから腹式で声出すことに近いってことですよね、
はいはい、あの答えを言ってしまわれましたけど、腹式呼吸をこういうあくびを使ってやるっていう形なんですね、はいはいはい、
へー、なるほど、
あれなんだよね、その意識してやるのよりもだから先生の言う通りで、うん、あくびはやってるんですよ、
うん、
腹式になってる、
うんうんうん、
だからそこの部分ですよね、
はい、
それを意識的にその覚えていくっていう、
そうです、
ってことですもんね、
っていうことですね、はい、あ、でも簡単にね実践できるのでちょっと皆さんもチャレンジしてほしいなと思うんですが、
いや、ボイトレも近いですよ、だから本当にその声を出していくっていうことと、うん、あと呼吸法とか、
うん、
本当にそのあとはその口を やっぱ大きく開くっていう、もう先生の言ってる通りで、うん、縦に開いて、はい、そのまま声を出していくみたいなこととか、はい、あと、例えば胃の部分をこう押してって、
うん、
鼻輪で息をする、
うん、
とか、うん、まあ、それで呼吸法を習っといて、うん、じゃあ声出しますかみたいな、
へ、
世界になってくっていう。だからへそでピッチを取るっていうか、音程とかも、うん、声を出す時もそうだけど、届ける時にはへそで着地を考えるっていう。
へそ、
うんうん、
あの、はい、これから歌を歌う時はへそで音程を整えながら、う
ん、その前にそもそもちゃんと歌ってください。本当に先生やばいですからね。
え、何がですか。
あの、東京すぎるんですよ、歌が。
あ、
今度先生とデュエット
を今すぐここで歌っていただきたい。
ちょっとだけ歌ってあげれば、ちょっとだけ。
あ、何にしましょうか。
じゃあ愛子ちゃん
歌って。花火のサビは、
夏の花火にぶら下がってじゃないの。
あ、夏の花火にぶら下がってだから読み下ろせば
で、ということですよ、ね、もうこれだけでいいですよ。もうないんだから、うん、ほぼないんだ、本当はあのカブトムシが一番すごいんですよ。
あ、なる
ほ
ど、
そうですね、
ショーがいいとこはもう本当にいいんですけどね。
歌は、そうですね、やっぱりこうこのやっぱりあくびをするっていうのは結構あの声楽とかで使われる練習法だったりするっていうのは確かにありまして、う
ん、喉がね、うん、無条件に開くんですよね。
そうですね、はい、
で喉っていうのはすごい、要するに歌うぞってなるとキュッて閉まっちゃうんで、
そうなんです、うん、
そのキュッて閉まってる状態と肩が上がるから、
うん、
肩が上がるってことは声が出なくなる、
そうですね、
ってことだから、うん、だから肩を落とした状態で、うん、ね、はい、という感じですよね。
はい、そうなんです。そして、はい、あの心理学的にはこの喉が閉まるというのは気持ちが出るのを止めちゃうっていうのがあるんです、ね、
そうです。これもボーカリストあるあるなんだけど、俺今日やべえかもとかなると一番メンタルに効くのがそこなんですよね、
はい、
喉が閉まってくるん
です、はい、喉閉まります、
はい、
じゃあちょっと気持ちもあれですね、
めちゃくちゃありますね、
ね、整えた方がいいってことですね、はいはい、
だからやっぱ心をなんていうのかね、安定保っとかないといろいろ不便なことができる、はい、出てきちゃうっていうことはよくわかりますよね。
そうですね、はい、それがすごい声に出ます、はい、
なるほど、
ね、
ね、いいですね。ちょっと自分でなんか整え方とかがね、
だから先生は聞いたら大体の個人情報が分かっちゃうからね、うん、声聞いただけで、
う
ん、
そうです、
もう高田先生、
あ、そっかそっか、
だからもうつゆっきーのこと分かってましたもんね、声聞いて。
先生笑
う、バツイチだってもう分かってた。言ってたもん、さっきバツイチ、あの人バツイチですね、
あ、嘘つけない。そう、作戦ですね。
さすがに僕もそこまでは分からなかったんですけど。
まあまあまあまあまあまあまあね、
ではね、うん、はい、皆さんぜひ声を出していただきたいなと思うんですが、うん、改めてリスナーさんの皆さんにですね、あのアドバイスさせていただけますでしょうか。
はい、はい、ありがとうございました、はい、まあ、こうやって少し体験しながらあの感じてもらえるといいなと思ってますけど、
うん、
やっぱりあくびはあのよくね、学校だとあくびしてるとお前何やってんだっていうふうにすごい怒られちゃったりとかってあるし、うん、まあ、私も教員やってますのでそういう気持ちになる時あるんですけれども、はい、やっぱりあくびをするっていうのはしっかり呼吸するために一番身近でやりやすくて分かりやすい方法だと思います、
うん、
なのでこのあくびの感じを生かしてしっかり息を吸ってしっかり声を出すっていうことをやってほしいなと思います、
うん、
そしてあのそうするとやっぱりあのしっかり呼吸すると目が開くって感じがなんかあって、それで世界の見え方が変わって明るく見えたりするっていう風な感想をおっしゃる方もいます、
うん、
ぜひぜひそういう感じでしっかり息を吸って息を吐くっていうことをやれるといいなというふうに思っております。
ぜひ皆さん日頃の、ね、うん、はい、呼吸のところから、はい、注目していただきたいなと思います、
うん、
ということで、健康科学大学レディオクリニック、今回の担当は健康科学大学健康科学部人間コミュニケーション学科専任講師高田剛先生でした。高田先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
健康科学大学キャンパスインフォメーション。
高校生のあなた、そしてお父さんお母さん、健康科学大学の入学案内です。健康科学大学の今年度実施の入学試験、すなわち2024年度入試では、なんと全ての入学試験で検定料が免除となります。つまり総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜、共通テスト利用選抜など、どんな入試種別でもまた何度でも無料で入試が受けられます。現在総合型選抜2期、学校推薦型選抜公募2期の出願期間です。検定料無料ですので、皆さんぜひチャレンジしてみてください。 詳しくはホームページをチェックしてみてください。以上、健康科学大学キャンパスインフォメーションでした。
健康科学大学レディオクリニック、心と体、社会を支える健康科学大学の提供でお送りしました。